主へ行くよ、あがないを恩主によって罪許され、清められ、すっかり新しくなって、喜んで従順の道を歩くものとなしめてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日も聖書のことを紐解きながら、御言葉の中に満々と伝えられて、その命に預かって、私たちも喜んで御言葉は従順の道を歩くものとなしめてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。どう言っているかわからない、本当に、弱い愚かなものでございますけれども、聖霊なる神様、聖霊様、聖霊なる御神様、どうかどうかどうか、今朝も先頭に立って、私の祈りを導いてください、取り出してください、教えてください。御心にかなったものとして、あなたに、信仰の祈りを捧げることができるように、聖霊様がきっと取り出し、励まし、強めてくださることを心から信じて、心から感謝して、きっとそうしられることを信じながら、イエス様の名によって信じてお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。はい、どうぞゆっくりなってくださいませ。はい、いよいよアモス書もですね、9章10章までですから、9章までですから、もう終わろうとしております。で、今日はですね、この7章のお読む日ですからですね、この後半にアモスと祭司アマツヤというですね、この10節からの言葉が載っております。で、このベテルの祭司、期待されるですね、の祭司のアマツヤというのがやってきて、そして、この、そのアマツヤがですね、このアモスにお前予言するなと、もう北イスラエルから出て行って、そして南ユダヤに行けと言って、この北イスラエルに関して予言することをこの拒否するわけですね。アマジアは12節にアモスに言った、先見者を行け、ユダヤ国へ帰り逃れよ、そこで糧を得て、そこで予言するがよい、だがベテルでは二度と予言するな、北イスラエルでは予言したいかんと言ってですね、で、この禁止するんですね。で、それでアモスはアマジアに答えました。自分は預言者なんてもんじゃないよ。預言者の弟子でもないよ。私はただ家畜を飼う羊飼いにしか過ぎないんだということを言うんですね。しかし主は家畜の群れを追っているところから私を引き出して、そしてイスラエルに預言するようにと言われたと言って、そして、まあ、一つの最終的な会の期待されるに対する預言ですけど、それで主はこう言われる。お前の殿は町の中で憂鬱なり、息子娘は次に倒れ、土地は計り縄で、分けられですね、お前は汚れた土地で死ぬ、イスラエルは必ず捕らえられて、その土地から連れ去られると書いてありますね。すなわち、イスラエルの滅亡を予言しているわけですね。で、この北イスラエルの最初だったアマジアがやってきて、もう、期待するに関して、期待するに関しては、予言したらいかんぞと言って言いました。彼は結構最終的に期待されるの滅亡を予言しているわけですね。で、我々が、この歴代史の下を研究してみるとわかるんですけど、その歴代史、列王記下を研究してみるとわかるんですけど、この期待されるのが大きな国としてはですね、十部族ですね、ありましたから、大きな国でありましたのに、結局この神様に対する正しい信仰を持たなかったために、この早く滅んでしまったことが記されておりますですね。列王記下の10章に書いてあります。そしてやがてですね、随分経った後にですね、南ユダも結局滅んでしまうわけですけれどもですね、この北イスラエルのについてアモスに対して予言するな、でもう口を開けば必ず神様からの裁きが下るよ、恐ろしい神様の裁きの剣が下るよということを予言しますから、聞こえてたんですね。で、結局もその当時の北イスラエルの指導者たちは聞きたくないんです、ね、それで結局最新アマジアもアマテアもやってきて、やめろって、お前も南ユダに帰れって言ってですね、で追い出しにかかるんですけれども、けれども最後にですね、この 北イスラエルの滅亡に関する予言をここでしているわけですね。でこの我々が列王記の上、特に下をですね研究してみると、どういうふうにして滅亡していったのかよくわかりますですね。そして、このやがてはこの南ユダもですね、この結局本当の意味ではなかなか主に従えなくて、主から滅ぼされてバビロンに捕囚として捕らえられていったその様が記されております。でこの南ユダに関してはですね、歴代史上下を読むと詳しく書いてあります。でこの歴代史上下というのはエズラ・ネヘミヤになるからですね、このエズラ・ネヘミヤというのは結局南ユダが滅ぼされてバビロンに捕らえられていった後に、神様がペルシャをクロスを起こしてですね、そして、この不思議に異邦人の王ですペルシャをクロスが帰れていってですね、そしてそこで、この神殿建築をするように導いてエズラ・ネヘミヤ記、特にエズラ記を見ると不思議なことだな、それ第二神殿の建設の話、それについてその当時に建てられたハガイ・ゼカリアという預言者が立って、預言者の助けを受けて第二神殿のこの建設に向かって進んでいったということが歴代史上下エズラ・ネヘミヤ・ハガイ・ゼカリアに記されているわけですね。でこの北イスラエルに関してはなかなかそこまでの記述がありませんけれども、まあ、ここで北イスラエルのこの滅亡を予言しているわけですね。でこれはもう歴代史下の実証を読んでみるとその時のことが記されております。本当にですね、なかなかこの偶像礼拝から離れることができなくて、偶像礼拝をして偶像礼拝をして神様、誠の神様に背いて、で結局強国大国時代だから南ユダよりもはるかに早く滅んでしまったということが書いてある。それについて結局今日もこのところでですね、主はこう言われる、お前の妻は町の中で優秀なる、息子娘は剣で殺され、土地は計り縄で分けられて、お前もそこは追い出されてしまったという、要するに今この今日のこの箇所は北イスラエルの滅亡を予言しているわけですね。そうです、神様に従えなかった北イスラエル、はるかに北イスラエルは南ユダよりも国力としてははるかに勝っておりましたのに、早くこの滅んでしまったというこの事実があるわけですが、そのことの予言がなされているわけです。でこの私はこのですね、今日の箇所を読みながら、ああこの何とかかんとか言って予言するなとかいろいろいろやってきてですね、いろいろ妨害してもですね、この神様は予言者を通して語られた神様の御言葉を成就されるんだな、神の御言葉は成就するんだなということをつくづくですね、こう読みながら覚えたことであります。いや、御言葉に生きるということが信仰なんですね。わあ、本当に、この御言葉に、この生きないといけないなということを今日も覚えたようなことでした。まあ、そういうところとね、今日はその関連でですね、新約聖書のヘブライ人への手紙の実証を御言葉に生きるということのですね、このあり方についてお話をしようと思いまして、ヘブライ書の実証を引かせて、このですね、ここからお話をしたいと思っています。実証のヘブライ書414ページのヘブライ書実証のですね、35節にですね、だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。書いてありますね。で、この私たちの信仰生活は、神様から与えられる、御言葉によって与えられる確信というものに、この導かれて信仰生活をしますよね。自分の確信を捨ててはいけません。そうなんです。で、この信仰について、11章の一節に、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。で信仰というのは、御言葉に立って、御言葉に励まされながら、 その御言葉に励まされながら、確信を持って信仰生活をし、これが自分の確信を捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります、書いてありますね。でこの、これは私たちのこと、私の教会、私の歩みについて言えることですけれども、自分の確信を捨ててはいけない。でこれは私にとって言えば、この確信というのは、この私がコモントバプテスト教会で救われて、そこで日高の龍先生を通して語られていたリバイバルということですね。このそれはもう教会のリバイバル、もう教会ではない、教会で、しかもバプテスト教会のリバイバルという、そういうリバイバルということでありました。だから自分の確信を捨ててはいけない。で本当に日高の龍先生を通して語られたこのバプテスト教会のリバイバルという、この与えられているこの神様からの確信を決して捨ててはいけない。この確信には大きな報いがあります、書いてある。そうです、この確信というのはですね、この信仰の御言葉から来るものなんですね。ですから自分で勝手にこう確信しましたというのではなくて、主が私にくださったこの御言葉を捉えて生きている、それが確信というんですが、本当に私にとって言えば日高の良い先生を通して与えられた教会のリバイバルというですね、世界宣教というこの与えられた御言葉、これが確信だと思うんですけど、この確信を捨ててはいけませんってですね。でこの今日までの長いですね、70年近くの信仰生活を通しながらですね、この確信を受けながら途中で捨てていった人もいるんですね。たくさんの人がそうでした。そしてそういう人たちの歩みを見ると全然実を結んでないんですよね。ああ、やっぱり神様から与えられた確信、私は自分で持ったものじゃなくて、神様が日高の良先生を通して教会のリバイバルのために、世界宣教のために戦えってくださったものですね。でその確信を捨ててはいけない、途中で捨てた人がいるんですよね。いや本当にもうそう捨てた人の人生を見て、こんなに人生で辛いものかと思うほど、本当にもうびっくりするような、そのですね、歩みを見てきました。決して神様から、これがお前の道だ、これがお前に与えられた使命だ、これに歩けと言われた、しっかりそれに立って歩き続けなければいけない、確信を捨ててはいけませんってですね。この確信には大きな報いがあります。そうです、本当にですね、これ聖霊様がくださるものですから、人の御心にかなって生きるときに大きな報いが与えられていきますですね。そして神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要です。そうです、確信を持って生きるためには忍耐が必要なんですね。本当いろいろ、本当にですね、もういろんな誘惑があります、けれどもやっぱり私たちはその確信を持って生きるためには忍耐が、これ忍耐というのはこれヒポモネーというですね、ヒポツのアンダーモネーととどまる。だから困難の中で、ですね、困難から逃げ出さないでしっかりとどまっているということですね。はい、このことを言っているわけですけど、いつも申し上げますように、私もですね、この確信に神様が教会のリバイバルと世界宣教ということをこの日高の良先生を通して語りまして、でそれに生きようとしたために、それこそですね、この忍耐が本当に必要でした。忍耐がなかったらそれもやってこれませんでした。ですからいつも言うように、私もこの道ではなくてですね、もっと楽なですね道がいろいろ目の前に展開されましたけれど、神様がこのリバイバルの道を、世界宣教の道を行けというふうにおっしゃいましたから、もうその細い道 歩いたためにもう本当にですね、この大きな苦難がですね、この終わりました。そうですから忍耐をしなければとてもとても手まで歩くことはできませんでした。いつも言うようにですね、もう開拓戦ですから、お金もない、もうそれこそ教会堂もない、そして、この牧師館もないですね、もう本当にですね、もう今隣の教会の隣の立派なです、ね、マンションに、この住まわせてやりますけど、そこに住むまでにはもう8カ所9カ所点々点々点々点々点々点々ですね、もうそれこそ子供たちを抱えながら本当にですね、大ごとのですね、はい、この日々を送りましたですね、いやーびっくりするぐらいこの大変なでした。ここに書いてあるように忍耐が必要ですから、神の御言葉が成就するためには神の時が来ないと成就しないからですね、しっかり神の時の到来まで忍耐忍耐して、この時を持たなければいけないということを教えているわけですね。本当に今このとこここまで来てよかったな、本当にですね、確信に導かれて、確信というのは自分が更新なんです、確信の上から来るものですね、上から与えられた確信、それはこれはいつもこうですね、上から来るものですから、敵がですねそれを奪おうといつも襲ってくるんですよ。本当私もですね、私の人生の中で大きな2つのですね、大きな試練がありました。この忍耐を確信を奪おうとするですね、でその一つはいつも申し上げるんですけど、私たちの群れのですね、集会、今でも種子島ですね、鹿児島の種子島というところで我々の群れの集会がありますので、日高の土井先生からですね、この私に対して真正面から攻撃をなさい受けましたですね。でちょうどその当時ですね、日高先生の息子さんが後を継いでおりまして、そしてそこをごたごたごたしましてですね、で私の一番近しかった春日先生がつまずいてそこから離れたんですね。でそうこうしておりましたら、まあ、中心人物だった何屋さんがそこからも離れたんですね。でもう民全体がくたくたしたんですよね。で私はもう日高の先生が語られたこのリバイバルというこの道がお前の道だ、歩けということが分かっていましたから、そこから無礼はしませんでしたけれどもですね、やっぱりですね、結局ね、このそれまで一緒に戦ってきた春日先生が通りました。で春日先生を熊本教会離れましてですね、自分で改造を始められた。で私は先生のもう今まで十何年一緒にいつも一緒にやってきた友ですから、先生を助けたんですね。先生が自分のお宅に教会を構えて、そこで教会を始められた。だからもう本当にですね、ところがもううまくいかなくてですね、そしてもう先生が最後もうひどい病気にかかってですね、苦しみながら、ああこの昇天される、その最後まで一緒に付き合いましてですね、ふぁ大変だなと思ってですね、そしてまあお葬式の時には私が牧師じゃないから日高先生を先生呼んで、先生の春日先生の葬儀をしたりしました。浪江さんもですね、先生と離れてですね、そして自分勝手にですね、今その結果もちゃんと残っておりまして、この熊本の天草という大きな島なんですね、バプテスト教会が一つあるんですよ、はい、で今南という先生がやってるんですが、そこを開拓しましてですね、そしてこの力あるからですね、ものすごい癒しの力、有限力があるんですよ。どんどん人を集めて、あっという間にこう大きなど田舎んですよ、ど田舎に大きな教会を建てました。そして、このうまくいくように見えたんですけれど、神殿建築はそんなに簡単じゃないからですね、途中でですね、建ててから借金をですね、何百万と持ったまま、結局教会がごたごたして、彼女はそれに耐えなくて逃げたんですね。びっくりして、そして私が母教会ですからね、結局熊本教会に出てるんですから、私のところに来て助けてくれるんですから、 もう今まで長屋で一緒とか助けたんですけど、びっくりしてですね。それで、まあ、今でも覚えてるんですけど、この前純正たちが広島まで車で行かれたんですけど、私もですね、この浪江さんを探しにですね、自宅まで広島まで松島ですが、何なんだどこやったかね、野口先生。何とかどこやったかね、何とか、はい、まあいい。そこまで行きましてですね、全部探したけど、とうとう分からなくてですね、帰ってきて、大ごとしたことを覚えてるんで、何百万というお金がね、そしてもう、結局彼女が逃げていないんですから、私が最高責任者になりますので、で結局何月何日までに何百万払ってくれと、こういうふうに言われました、ね、で私は困ってもう全然お金ないでしょう、まあ、それで私は姉がおりますから、姉のところに行って、姉ちゃんこれだけ金が必要だけ貸してくれねえって言ったら、もう全然申告これっぽっちないんですよ。でもう吐き吐いて貸してやるけどね、必ず申さんてかんとばやつですね。それでもう一応もう貸してもらう約束だけはつけたんですけど、まあ、そのお金を払うちょっと前にですね、浪江さんが再び出てきましてですね、そして先生、私が全部しますから私の名義にしてくださいって言われる。仮名義で教会の名義になったらもう絶対変更できないんだけど、まだ仮名義でしたから、浪江さんが自分の名義にしろと言って、そしてもう危うくですね、何百万という恐ろしい借金の金を逃れるという、いや怖い、本当ですね、確信、神から与えられたこの確信に生きるということにはものすごい誘惑がありましてですね、うわもう怖いなと思ってですね、そうし本当にもうびっくりするような経験をしました。まあ、しかしそれでも神様は、私はこの道からこの確信から外れることをお許しになりませんでした。ということはどういうことか、日高典夫先生を個人的にですね、いただいているのではなくて、主の器としてこのですね、この多くの人が先生をポッとして言ったようにできないんで、私はやっぱ先生に対してきちんとですね、先生を信頼していくという、先生が語った言葉、それに生きるということは、これを見ながら、その谷川さんの時、真っ白に変えた。私はびっくりしてですね、もう本当に、まさに、もうこの確信から、もう離れてしまいそうでした。まあ、けれども、私は本当不思議にですね、言葉によって導かれて、あの、サミュエル記下のですね、ダビデが王様サウルから殺されそうになった時に、殺さないで、この衣を裾分け切りましたよね。そして、この反逆しなかったんですね。で、このその箇所が示されて、私はもう私の先生を通して語られているという言葉に、いや先生につまずいてはいけないと思って、その御言葉が来ましたので、私は先生のところに行って、先生すみませんでした、本当に私の不従順から先生に不従順、この先生に反抗する人になりました、心からお詫びして許していただきました。はあ、よかったなと思ってました。またそれから7月年分ですね、このその時は北海道の田中先生の教会でですね、この政界を日高年生がされておられて、私もその手助けに通っていきましてですね、一緒に御言葉中心の教会を立ち上げようということで、一緒に先生と戦っておりました。突然ですね、この集会が終わる、正解が終わって、食事会の時にポッとおっしゃった。武田君、もうそろそろ福岡の会食をやめて、どっかに新しい会食に出らんかと。びっくりして、私はもうガーンと頭をはんまり打たれて、ひっくり返るのびっくりして、まだ本当にようやく開拓して、神殿建築をして、ようやくいよいよ今から締めを果たそうと思って、ようやく順調に来ている時にバーンって言われた。もうここで私が、でこの今から開拓するとい 私は全くもうどうしようかわからない。もうその日、それから10日間ぐらいしかね、私はほとんど一睡もしませんでした。苦しくて苦しくて。わあ、これが本当に神様の言葉だったらどうしようと思ってですね。もう危ない危ない。確信には、ここに書いてある、確信には、この忍耐が必要で、本当につね、もうその時も私は、もうずっと、ちょうど次にですね、この毎日聖書を読むということを導かれておりまして、ちょうどその時ですね、連綿の聖書日課で、この詩編の27編の一節を読みました。で、そのもう一週間眠れないほど苦労して、苦労している時に、詩編の27編の言葉を読んだ時に、主は私の光、私の救いだ、私はお前を導くから、人の言うことを聞かんでいいと。その聖書のことはそうですね、バーッと来たんですね。よかった。本当ですね。私は危うくですね、日高のりお先生の語られた言葉でつまずいて倒れそうになります。けれども、御言葉によって、たとえ恐ろしい罠からですね、逃れることができました。ですから、先生につまずくことはありませんでした。ここに書いてあるんですね。この確信できる。確信を神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要です。ですから神様からこの道を歩け、リバイバルの道を歩け、教会のリバイバル、連盟、特にバプテスト連盟のリバイバルということを歩けと言われて歩きましたよね。そしてやっぱその結果として野口先生のね、この祈りを通して島先生がですね、このアメリカから帰ってきて、そして、この玉川教会に赴任になった。玉川教会、その当時はすっかり一つの教会、もともとアメリカさんがですね、やってきて、アメリカのお金、土地を買って、アメリカの宣教師が始めた、伝道所なんですね。で、そこで、そこがもう、すっかり一時期集まっておりましたので、もう力を落として、もう閉鎖寸前の状況でした。そこに、結局、野口先生、島先生が赴任なさいましてですね、そしてそこで10年近くやられたんで、途中でですね、天国行かれましたけれど、カナ夫人と結婚して、いよいよ力を受けて、立派にやり遂げられてですね、十数年そこでやって、すっかり衰えておりました教会を回復されて、そして14、15人しかいなかった教会、20人、30人、40人と、ずっと回復してですね、もう今はもうその後ですね、夕日が燃え上がりましたが、その中で、中心人物であった白石さんのお嬢さんの坂上先生がそこで立ってですね、で今はもう大リバイバルが起きてるんですよ。うわぁ、日高のり先生がこうやって語られたですね、日本のバプテスト教会、特にバプテスト教会のリバイバルのためにという、不思議にですね、その余地が流れていって、教会が復興しているのを見ると、うわあ、ここにですね、書いてあります。確信を捨ててはいけない。確かに、日高のり先生を通して語られた、このリバイバルの道。で、2回もつまずくようになったけど、つまずかないで、日高先生といつも心を一つにしてやってきたんですけど、そこには、この神の御心を行って、約束されたものを受けるためには、忍耐が必要。そうです。尻尾もね、重たい荷物を背負いながら、しっかり耐え抜いて生きていく忍耐が必要です。そうです。何でもパッとはいかないんですよね。時間がかかります。けれども本当にですね、忍耐していると時が来ると立派に実を結んでいくんですよね。本当に私はいつもですね、ここにいらっしゃる皆様方を思いながら、わあ、立派になられたなと思ってですね、本当にもういつも感謝することです。いつもですね、ここにダチョウさんって、立さん、牧師を交代しましょうって言うんですよ。いや、本当にですね、その信仰の確信といえば、すごい確信を持っていらっしゃって、まあ、しかし、ご苦労も多かったんですよね。ここに書いてある忍耐が必要。本当ですね、私は確信が本当に自分のものとなるためには、忍耐の時が必要です。もう少しすると、来るべき方がおいでになる。遅れられることはない。私はいつも申し上げますようにですね、私の弟が 16年間精神病だったんですよね。本当にもう結婚してからも一緒に住んでいましたですね。この弟と母と一緒にですね、この住んでいまして、結婚して妻の美子さんが私の弟から殴られた精神病ですからね、それで病院に入れようと思うんですけど、弟は私のこと来ませんから、わざわざですね、東京にいる兄を呼んでですね、兄は力を持ってますから、兄を通してそこの若狭病院に連れてもらったりして、本当に苦労が多かったって、しかしここに書いてあるようにですね、もう少しすると来たるべき方がおいでになる、遅れられることはない、遅れはなさらなかったんですが、本当に牧師をしながら母を抱えながら二十何年間、決してそんなにですね短い期間で長い期間でしたけれども、やっぱり、ね、遅れられることはないんです。必ずきちっと来てた。本当ですね、いやもうつくづく私はそこのですね病院であんまり入退を苦しますか繰り返しますか、その先生に、先生いつになったら治るんでしょうかって先生が申し上げそうなその顔をしながら、すみませんけど現代学ではこの病気は治りませんと、へえとんでもない、一生涯こんなのを背負っていけないよと思ってですね、まあでも本当にね、まあ、信仰がありましたから、本当に母、特に母の祈りがありまして、切なる切なる祈りで、ここに書いてあるんですね、もう少しすると来たるべき方がおいでになる、遅れることはない、本当遅れることなくおいでくださいました、きちんと決着をつけてくださいました。実はそれだけじゃなくてですね、その間に生まれた私の日高先生に感謝しています。先生のお世話でですね、この精神病であることを先生は自分の教会員でしたから知っている、その精神病の弟にですね、立派な献身者であるですね、直子さんという立派な女性をお世話くださって結婚しました。結婚できないだろうと思って、普通こんな精神病のですね、この経歴を持つ者と結婚できる、結婚は無理なんですよ。だから先生のご命令で結婚をしましたけど、まあ、それを機会に弟がすっかり癒されてですね、でいつも申し上げるんですけど、この お医者さんがもう良くなりましたから、もう薬いりませんよと言われた弟は、自分はもう二十何年苦しいだから、もうこの病気は怖いから、僕は薬が欲しいですと言ったら、いや、薬いりませんと言って、ね、お医者から答えられて、すっかり癒されてですね、本当にもう癒されただけではなくて、この子供のですね、紳士君がですね、献身して牧師だって今牧師をしてるんですけど、本当に生き生きとですね、一生懸命一緒のために生きるようになっておりますね。ここに書いてある、もうしばらくしたら来たるべき方をおいでになる、遅られることはないですね。これ、私の正しいものは信仰によっていく、もしひるみようなことがあれば、そのものは私の心にかなわない。私もひるみ、何回もひるみ受けました。もうしきらんよ、これ。どうしよう。一生涯こうして背負っていくのだと言ってですね。まあ、とにかくでも、私の母の祈りがありまして、その祈りに心を当ててですね。そして、本当に、この、ここに書いてあるように、確信、約束、神の御心を行って、約束されたものを受けるためには忍耐が必要だ、忍耐が与えられて、本当にですね、無事に気合に癒されて、この不思議な不思議なですね、今生の地で一生懸命伝道しております。いや、本当に私は神様って不思議だな、確信が与えられている、確信が、確信を生きるためには忍耐が必要だよ、でも忍耐をするためには、もう少しすると必ずおいでになるから、遅れることはないから、信仰を持って最後まで生きないとダメだ、ひるんだらいかんって書いてあります。そうです、本当にですね、何度もひるみそうになりながら主に励まされて本当についに確信が成就して、今見心が前進しているのを見ると、 いやここに書いてあるようにですね、このだから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。いや本当ですね、全部この報いは主のものです。本当に私も感謝しております。淳先生、ヤコブ先生、また娘の清香さんですね、本当みんな主のために必死で戦っております。もうですね、東京の玉川教会でも娘のですね、教皇さんが喜んでそこで執事として夫婦で揃って、牧師先生使いながら教会で働いておりながら、よかったな、本当ここに書いてあるようにこの確信にはですね、忍耐が必要なんだ、言葉をしっかり捕まえて、どんな困難の中でも「しようしようしようしようしようしよう」と言って祈り続けていく、この忍耐があって必ず必ず必ず勝利する。忍耐には必ず大きな結果が与えられていきます。そして本当私たちはですね、ひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を救うもの、ひるんで「ああ結局ダメだ、こんなことはこんな精神病で治らん」ってですね、ああと言ってひるんで滅びることはなくて、信仰によって命を確保する生き方をせよって、しっかり繰り返されるようにですね、神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要です。そういうことは結局信仰の御事を信じて「しようしようしようしようしようしよう」と言って祈り抜いていく、決してひるんで諦めない、この信仰こそが我々に勝利を与えるものです。で今日の「アモシ」を読んでみてください。結局滅びますけれども、ユダもですね、やがては大地震で渡れて立ち上がっていきます。主は必ず必ず必ず御言葉を実現しなさるお方です。私はいつも御言葉をしっかり信じながら最後まで最後まで忍耐して戦って勝利を得ていく、私たちが掲げています。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要です。しかもね、重たいものを匂いながら、しかしその中で信仰を持って、ひるんでひるまないでですね、しっかり信じて、決してひるまないで、信じて、神の時が来るのをしっかり忍耐して、待ち望んで戦いに打っていくことができるように、主よ、私にこの信仰の忍耐、信仰の確信をください。今日も祈っていきたいと思います。皆様方お一人お一人に、この信仰の確信に伴う、本当ですね、報いをお受けになることができるまで、しっかり戦い抜いてくださるように、心から祈りたいと思います。ご一緒に祈りましょう。そうですね、純粋牧師先生に祈ってもらって、ご一緒に祈りましょうか。
天道様、主の皆さん、いたします。今朝のお話を通して、また、ヘブライ書を通して御言葉いただき、感謝いたします。天使を裁きの戦いによって、それでも主を、天使を忍耐して祈るようにと、今朝を語りをさり、感謝いたします。本当に主を、私たちは滅びの中にありますけれども、しかし神の言葉、約束の言葉があります。どうか、本当に主を、あの時教会たれ、いわゆる世界選挙の教会として、いよいよ、本当に主を、その確信実態をつかみながら、本当に主に向かって祈っていくことができますように、この割で、いろんなことが起こりますけれども、しかし、そして、サタンは私の信仰を奪うとしまいますけれども、どうか、御言葉に確信を持って、祈り続け、宣言し続けて、いよいよ、本当に主を信仰に立ち続けることができますように、祈って勝利をすることができますように、主をお願いいたします。いよいよ、私たちを力づめください。日々の言葉を本当に伝えてくださいますように、日々精霊を与えてくださいますように、主をお願いいたします。私を忍耐による勝利を、主が必ず与えてくださることを信じて、イエス様のお名前によってお許しします。
神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要です。主を私に精霊によって信仰によって忍耐を与えて、必ず必ず確信を本当に成就することができるように、主は我々に力をください。